皆さん、おはようございます。研修新学生の石倉光です。私は生まれも育ちも埼玉県埼玉市。小さい時から単立の浦和キリスト集会に集っています。40人前後のこじんまりとしたアットホームな教会です。この4月からは成蹊新学校の男子寮で生活をしながら、新学校最後の1年間を講座協会で研修させていただいております。講座の兄弟姉妹たちからはよく、そろそろ慣れましたかと優しく声をかけてくださいます。この一言に結構励まされます。私は、なんとか少しずつと答えます。中には、なかなかハードでしょうとか、びっくりすることが多いでしょうと聞いてくださる方もいます。そんな時私は心から強くうなずきます。その通りですと。母教会とのサイズのギャップもあってか、新鮮な経験がたくさんあります。まず礼拝堂に入ると、目に飛び込んでくるのが、もう壁に埋まった巨大なパイプオルガン。多くの礼拝出席者たちで埋まる椅子。教会学校はそれこそ小学校のような教室で、主事室はさながら職員室のよう。極めつけは、ここはどこのキャンプ場だろうと思うほど広いキッチンです。昨日実はこっそり長さを測ったんですけれども、台所だけで男子寮の僕の部屋の 2.7 倍の広さがありました。一体何人分のカレーが毎週作られているのか、私は自分の食事を作るだけで結構いっぱいいっぱいになっているので、一体どうやって回しているのか不思議でなりません。ただ、びっくりするというのは、何も新鮮だからだけではありません。自分の母教会とは違うからという理由で驚くのは半分ぐらいで、もう半分は自分の教会とこんなにも一緒なんだという驚きです。礼拝の形式は随分違えど、同じ神に対して賛美と祈りを捧げています。人数や顔ぶれは違うけれど、キリストを長子とする同じ神の家族のアットホームな雰囲気で満ちています。時には困難なこともある中で、聖霊に力をいただいて奉仕に臨む姿勢は、自分が生まれ育った環境と同じものだなぁと感じています。なぜ同じなのか、いや、それは同じクリスチャンだからって、そうなんですけれども、もう少し具体的に言いますと、土台が同じだからではないのかなと思うのです。教会は同じ聖書、神の言葉の上に立て上げられています。それぞれの特徴、置かれた地域での役割に違いはあれど、その根底にあるものは一緒なのです。今日は、ヨブ記とローマの信徒への手紙から、確かな御言葉に人生を預けるというテーマで一緒に考えていきましょう。同時に、私のこれまでの歩み、神がどんなに恵んで導いてくださったかを紹介できればと思います。最初にお話しした通り、私はクリスチャンホームで生まれ、聖書の話を聞いて育ちました。聖書の教えを素直に受け入れていましたが、一つだけネックなことがありました。洗礼です。ちょうどこの前、講座の洗礼式に参加させていただきました。今回は、幼児洗礼、信仰告白、洗礼、入会式、すべてに立ち会うことができました。特に私の教会では幼児洗礼がないので、とても新鮮でした。幼児洗礼の代わりに、ある程度成長してから自分の意思で信仰告白し、そこで初めて洗礼を受けます。まあ、順番がちょっと違うだけで本質は同じものです。私の場合、なかなか信仰告白をする決心ができませんでした。なぜか、一人前のクリスチャンとして信仰生活を送っていく自信がなかったからです。もっと立派な人間になったら、いつか洗礼を受けよう。もう少し自分に自信がついたら、その時受洗を考えよう。ところがいつまで経っても踏み出せません。内心少しずつ焦り始めました。ターニングポイントになったのは、高校1年生の春休みです。バイブルキャンプに参加しました。そこで語られるメッセージを聞きながら、今まで聞いてきた聖書の話が整理され、ストンと胸の中に落ちていくのを感じました。一番決定的だったのは、何を土台とするかを確認できたことです。大切なのは自分の人間性や信仰の強さではない。 私たちの救いは自分の力や決意の固さにではなく、神とその言葉の確かさにかかっている。決して偽らない神が信じる者には永遠の命を与え、その人を決して捨てないと約束している。私自身は不確かで心もとなくても、神と神の言葉である聖書は確実なもの。決して揺るがない確かな土台だから、安心して人生を預けることができる。もちろんそれまでも教会学校で繰り返し聞いてきた話ではあるのですが、キャンプで改めて聞いて整理され心に響きました。その場で決心をし、準備会を経て1年後に洗礼を受けました。それからは自分なりに一生懸命学び始めました。そして人生を大きく変えた2つの御言葉に出会います。洗礼を受けて間もない頃、ある時、家の本棚にたまたまあった信仰書を手に取りました。親がクリスチャンだったので、父の書斎に置いてあったのです。タイトルは、主は与え、主は取られる。ヨブ記の解説をしている本です。新共同訳では、1章16節、主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ、となっている御言葉です。今日の旧約聖書も、箇所もヨブ記です。ここで少しヨブ記のおさらいをしましょう。登場人物はヨブ。彼は正しい人で神様からとても祝福されていました。10人の子供に恵まれ財産もたくさん持っていました。ところが、ある時突然試練に遭います。彼の所有していた牛、羊、ラクダなどのすべての財産が災害や敵の攻撃で奪われてしまうのです。10人の子供たちも事故で命を落としました。ヨブ自身も重い病で身動きが取れなくなってしまいます。実はその背後には神とサタンの会話が天でなされていたのですが、そのことはヨブには知らされていません。ヨブにしてみれば突然のことです。なぜこうなったのか理解できません。しかしその中でもヨブは神様への信仰を捨てませんでした。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。それが2章までの出来事です。3章からは駆けつけてきた友人たちとのやりとりや、ヨブの独白が続きます。ヨブは自分の状況を嘆きこそすれど、神への信仰は捨てません。ヨブは神に問います。どうしてこんな悲惨な状態を与えたのですか？罪の刑罰でしょうか？確かに私は罪人です。それでもこんなひどい目に遭うほどのことはしておりません。何か理由があるのでしたら、どうか裁きの訳を教えてください。問い続けます。しばらくは答えがありません。しかし長い沈黙を破って、38章でついに神様がヨブに答えます。ご自分の圧倒的な主権、すべては主の御手の中にあることを知らせ、それを聞いたヨブは心から納得します。そして今日の箇所である42章、ヨブ記のエピローグです。試練の後、神はヨブの人生を前にも増して祝福されました。家畜の数は元の2倍になります。子供は新しく10人与えられました。子供たちの数は2倍になっていません。先に召されて天にいる子たちと合わせて2倍という意味かもしれません。ヨブに与えられたもののうちで最も大切なのは、神様とヨブとの関係が深まったことです。この物語の中心ポイントは、ヨブがいかに立派な人物だったかにではなく神様にあるのです。高校生の私にとってはかなり衝撃的な物語でした。これは想像を絶する試練だけれど、それでも神は人を祝福するお方である。長い試練などに神様はそれ以上の祝福を与えてくださる。信仰生活の初期にヨブ記を学べたことは、その後の私の人生を大きく変えました。人生を大きく変えた二つの御言葉。二つ目は、ある時キャンプか学び会で聞いた言葉です。メッセンジャーの方がこう言いました。皆さん、私たちが洋服を仕立ててもらおうとテイラーさんに布を渡すとき何と頼みますか？もし、いや、これはすごくいい生地なんです。だから失敗したら困ります。なるべくハサミを入れないようにしてください。と言ったら良い服は完成しないでしょう。でももし 好きなように切ってください。私はあなたの腕を信頼しているので、もうすべてお任せします。と言って差し出すならば、最高の服を作ってもらえます。神様に人生を預けるときも、それと同じです。私はなるほどと思いました。それまでの短い人生でも自分の思い通りにならないことはたくさんありました。でも自分の予定通り物事が進むより、神様の導き通りことが進展した時の方がずっと良い結果になるようだ、ということは体験から学びつつありました。今日の新約聖書の箇所、ローマ8章28節から30節にはこう書いてあります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。神を愛するとは、単に神様大好きという感情だけの問題ではありません。神に従いたい、一人子を十字架にかけてくださったほどの愛に少しでも応えたい。そういう姿勢で生きることです。もし私たちがそのような姿勢で生きるのならば、神は万事を働かせて益としてくださる。良いことだけではなく、一見好ましくは思えないようなことでも、すべてを導いている神が、益としてくださる。それは、御子の姿に似たものになるため、私たちがキリストに似た姿になるためです。神は人間を祝福したいお方なのです。初代天国に生きるようにしてくださっただけではなく、神の家族の長子であるキリストに似たものへと変えてくださるのです。私は人生を神様に手渡す祈りをするようになりました。どうぞ私をあなたの作り変えたいように作り変えてください。私はあなたの腕を信頼しておりますので、すべてを任せします。私の人生に大胆にハサミを入れてください。もしも途中で辛くて私が死にたいと思ってもやめないでください。そんな祈りを一度ではなく何度も継続して祈るようになりました。若くて怖いもの知らずだったからつい勢いで祈ってしまったという面も確かにあるかもしれません。しかしそれだけではありません。私は一応理系でしたから論理的合理的にも考えました。与えられた人生を最高のものにするにはどうすればよいのか。自分自身で全てを決めるのは限界がある。お金だって自分で大金を持ち歩くのは不安だけれど、銀行に預ければ安心だ。命は神様に預けてしまうのが一番いい。一番確かな神の言葉にかける。そうすれば最高の形に変えてもらえる。ヨブがそうだったように祝福してくださるだろう。そんな結論に至ったのです。ヨブ記とローマ8章、二つの御言葉に出会い、祈って人生を預けた結果、どうなったでしょうか。今振り返ると、この祈りをするようになってから、私の人生は、いわゆる順調な人生ではなくなっていったように思います。信仰に燃えるクリスチャンとして個人伝道にどんどん成功するはずが、そうでもない。むしろ友人関係で問題が生じる。まあ、自分の言動が原因の部分も大いにありますが、でもそれだけでは説明できない。どんどん関係がこじれていく。さらに大学受験のプレッシャーが重なります。高校受験の時は大変でしたが、自分なりに受験勉強を頑張ることができました。でも、今回は全く勉強に集中できない。やがて、喜んだり悲しんだり、感情の起伏も徐々になくなっていきました。入学から数ヶ月経つと、大学に行くことができなくなりました。これといって嫌なことがあったわけではありません。勉強にもやりがいを感じていました。それでもいけない。まるで体中強いゴムで縛り付けられているかのような感覚です。何かをしようと思うと、それを邪魔する原因不明の力が自分の中で働くのです。頑張ろうとすればするほど妨げようとする力も大きくなる。体が動かない。 一番顕著だったのは成人式です。僕成人式に行けなかったんです。風邪をひいたわけではありません。行きたくなかったのでもありません。スーツとかいろいろすべてのものを準備して前日まで楽しみにしていたのに、当日の朝リビングの椅子から立ち上がることができませんでした。私にとって最も辛かったのはそれらの症状そのものではなく、原因がわからないことでした。どうしてこうなっているのか、なぜ今こんな状況なのか、理由がわかればまだ少しは楽になったでしょう。わからないので、どこかに落ち度があるんじゃないか、もっと頑張らなければいけないんじゃないか、自分を責め続けるしかありませんでした。そんな時、ふと、ヨブ記の学びを思い出します。ヨブの試練もそうだった。なんだかわけのわからない試練にあったけど、最後は祝福された。主はその後のヨブを以前にも増して祝福された。もしかして自分もそうなんじゃないか。もちろん僕はヨブほど立派な人物ではない。家族や持ち物、住むところは無事だし、彼ほど困難な目には遭っていない。それでも信じる神は同じ神だ。このお方は私たちを痛めつけて楽しむような方ではない。ヨブを祝福した神は今も生きていて私たちを導いているのだから、同じように祝福してくださるに違いない。ヨブ記を学んでいなかったら耐えられなかったことでしょう。今思えば事前にヨブ記を学んだことそのものも神様が万事を働かせてくれたことだったのです。結局大学は半年で休学。その後復学しようとするも症状は良くなるどころか悪化して最後は中退。私の様子が明らかにおかしいことを見た親の判断です。両親も苦渋の決断だったと思います。その頃からずっと通っていた教会にも行けなくなりました。しばらくしてカウンセリングに通うようになりました。知人の紹介で知った院長先生がクリスチャンのクリニックでした。診断結果はうつでした。私は自分がうつだとは思いませんでした。風邪ならば何度も引いているので、この熱が出てきた感覚とか喉が痛い感覚とかわかります。でも心の病の場合は過去に経験がないので自分で診断できなかったのです。うつ、より正確な診断名は側頭葉過活動活動低下型うつ。一度聞いただけではわからないかもしれません。私は2回か3回か聞き直しました。側頭葉活動、過活動活動低下型うつ。側頭葉というのはこの脳の横側のここの部分です。ここが過活動する、つまり過敏に動きすぎる。または活動低下する。つまり必要なだけ動いてくれない。いつも正常な範囲で動いてくれればいいのですが、ある時は働きすぎて、ある時は機能してくれない。動けなくなるのは活動低下のせいでした。縛り付けられたように体が動きません。でもより辛いのは過活動の方です。こういった日常の様々な音が通常の何倍にも拡張され頭に響きます。テレビの音とかダメです。近所の犬の吠える声はもっとです。一番症状が悪化した時期には食事をするとき自分の食べ物を噛み砕く音に耐えることができませんでした。その時すでに20歳過ぎ、友達は大学に行ったり就職していたり、それと比べて自分はこんな姿、惨めでした。当時の私の頭の中を絶えず回っていた言葉は、少しきついフレーズになりますが、死んでしまいたいというものでした。そんな状態がしばらく続きました。その時支えになっていたもの、家族、また神の家族である教会、礼拝に行くことはできていなかったのですが、祈られていることは感じていました。そして同時に支えになったのは、神の家族の土台となっている聖書の言葉。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働く。やっ 万事が益になる。とてもそうは見えない。この経験が何になるんだろうか。それでも聖書にはそう書いてある。これが他の誰かが言った言葉なら嘘かもしれない。何か有名な先生が話したことなら信憑性は増すけれど間違いってこともある。でもこれは聖書の言葉だ。偽ることも間違えることもない神の約束。永遠に確かな御言葉だ。それによると、神を愛し、そのご計画に従いたいと願う者には、神はすべてのことを働かせて、益としてくださる。ヨブもそうだったって。あれほど悲惨な状態。それでも最後は、主はその後のヨブを以前にも増して祝福された。私はヨブほど立派な人間ではない。でも一番大事なのは、ヨブがどんな人物かではなく、誰が彼を導いたのか。天と地を作られた方、その中にあるすべてのものを支配されているお方。同じお方が今も生きて私を導いている。私は神に尋ねました。あなたは祝福の神ですよね。このありさまは何ですか？何か罪を犯したのでしょうか？確かに私はあなたの前では罪人に過ぎません。しかしこの報いは私の理解を超えています。今は分からなくてもすべてが益となるように働かせてくださるんですよね。そうでなければ納得できません。ヨブが試練の後祝福されたように、私の場合も期待してよいのでしょうか。そうでなければ腑に落ちません。何がどうなっているのか、一体何のためなのか、今は全く理解できませんが、私はあなたとあなたの言葉に人生をかけてみます。神の言葉に身を委ねる。他に頼るものがなかったとも言えます。藁をもつかむその思いで、掴んだものはキリストの御手だった。引き上げられた場所、いやもがき続けていたその場所すら、神の身腕のただ中だった。祈りと適切な治療とじっくり休むことにより、私は少しずつ回復していきました。徐々に症状が和らぎ、また自分のペースがつかめるようになっていきました。それに伴って他の人の痛みも少しずつですが、分かるようになっていきました。それ以前と比べて明らかに変わったことが一つあります。人から相談を受けるようになったことです。特に心の悩み。いろいろな人の話を聞く中で、それまでの経験がいかに貴重で、いかに必要なものだったか、次第に分かり始めました。御手の中で万事が益となっているのを見させていただけるようになったのです。音が何倍にも聞こえる体験。同じような症状を持つ人に会いました。悩みの相談の中で、ある時、俺、テレビの音がダメなんだよね。というのです。もちろん単なる好き嫌いのレベルではありません。ひょっとして似た症状かなと思って、それじゃあ犬の鳴き声とかダメじゃない？と聞くとすごく驚かれました。いや、そうだって。なんでわかるの？いや、僕も昔そういう経験したんだって。共感してくれる人がいるということが彼にとって大きな励ましとなったようです。もちろん、今は相手の気持ちがすべて分かって、いつでも的確に正確なアドバイスができるようになったというわけではありません。未だに分からないことだらけです。それでも、正解だけでは解決できない場合があるということが理解できるようになりました。この経験も益となりました。キャンプの時、夜食堂で何人かでお菓子を食べながら話している時、ある高校生が急に内面を打ち明けてくれました。何の前触れもなくドバーッと話してくれたんです。一通り聞いた後、昔の私でしたら、分かったって。それはここが問題だって。これをこうすれば大丈夫だ。こうしなさい。と言い放つことしかできなかったと思います。でも正解だけでは解決できないという体験を自分がしていたので、話を聞きながら、よく祈りながら、あ、そっか、大変なんだね。ここで少しでも吐き出して、ちょっとでもスッキリできたら、それがいいよね。また溜まってきたら、その時聞かせてください。と最後にまとめました。その後手紙をいただきました。こう書いてありました。 あの時の最後の言葉に本当に励まされました。おかげでこれからまた頑張っていけそうです。と。あ、そうか。この人たちの話を聞き、寄り添うために私はあんな体験をしたんだ。少しでもキリストの姿に似たものとなるために、前もって備えてくださったんだ。ヨブ記を学んでいたことも神の計画です。たまたま本棚にあるのを見つけたことは、たまたまではなかったのです。神は万事が益となるように共に働かせてくださるということを私たちは知っています。これからの人生がどのようなものになるかは当然わかりません。ヨブ記のエピローグは、ヨブは長寿を保ち、老いて死んだと締めくくられています。ただ私の場合は、日本人男性の平均寿命から計算しますと、まだ3分の1程度しか生きていません。この先待ち受けているのが、あとは順風満帆な道なのか、それともそうはいかないのか。ある漫画の名台詞で、本当の恐怖はこれからだというものがあります。私も、いや、あの時の試練なんてまだまだ序の口だった、と思うような出来事が、この先待っているのでしょうか。しかし、どう転んでも祝福です。万事を働かせて益としてくださるお方の御手の中にいるからです。本当の恐怖どころか、本当の恵みはこれからだ、といったところでしょうか。人生の何たるか、その深みはまだまだ分かっていないのですが、何を土台とすべきかは教えていただけたように思います。このお方に投げ出したから、今の私がある。このお方の言葉が支えてくれたから、私は生きながらえて、今ここに立っています。途中で死にたいと思ってもやめないでください、という祈りは聞かれ、本当に死にたいと思いましたが、神はご計画を中断されませんでした。もちろん全ての人が皆同じ体験をするわけではありません。神様は一人一人にオーダーメイドのものを用意してくださると聖書は言います。もし悪い部分があれば取り除いてくださいます。伸ばすべき部分があればそれを伸ばし磨いてくださいます。主が用いてくださる器に、長子であるキリストに似た姿に、そしてその過程を通して主を深く知るようにさせてもらえるのです。私たちはますます一層このお方に信頼し、確かな御言葉に人生を預けさせていただこうではありませんか。お祈りいたします。